主は今招いて言われます。ヤコブよ、あなたを創造された方。イスラエルよ、あなたを形作られた方。主は今こう言われる。恐れるな、私があなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。聖詠を賛美いたします。聖詠賛美歌29番、父子聖霊の。聖詠賛美歌29番を賛美いたします。皆様ご起立ください。ご起立のままで賛美歌4番、世にある限りの賛美歌4番を賛美いたします。お着席ください。司会者がお祈りをさせていただきます。心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の戒めである。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。 愛する天使なる神様、皆をあがめ心に感謝いたします。梅雨のただ中にあり、暑さと湿気によって体調を管理することが難しい、そんな季節でありますけれども、私たち一人一人を守り導いてくださって、この朝も私たち一人一人の名を呼び礼拝へと導いてくださって感謝をいたします。今私たちの周りを見渡すときに、日本の各地で大雨が続き、河川の氾濫や土砂災害の被害が生じております。また今年初めに発生した能登半島の大地震も、まだまだ復興がなされておらず、多くの方々が不安な生活を送っていることを覚えます。そして世界に目を向けたときに、戦争があり、貧困があり、困難な状況にある方々が多くおられることを覚えます。そのような中、私たちにできることは本当に限られておりますけれども、祈ることによってその方々一人一人の隣人になることができますように、自分のこととして祈ることができるように導いてください。そしてそれらのことを通して主の栄光が表されますようにお願いいたします。今日の礼拝を感謝いたします。私たちにお語りください。聞くだけではなく行うものとして、それぞれが使わされているところで主の香りを放つものとして導いてください。語られます西野智子先生を強めて、あなたからお預かりしている御言葉を余すところなく伝える御器として用いてください。今このところに向かおうとされている方の足を早めて、無事にここのところへと使わせてください。また来ることができない方の上に、そのところに応じた必要をあなたがすべて満たしてくださいますようにお願いいたします。今朝格別中高生の若い魂も共に礼拝を捧げようとしております。どうしよう、彼らの道をお守りください。私たち一人一人が彼らの名を挙げて祈り、彼らのために祈り続けることができるように導いてくださいますようによろしくお願いいたします。またそのご家族の上にあなたの祝福がありますように祈らせてください。この小さき祈り、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌93:5の A にございます。賛美歌93:5、主の祈り A をお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして聖書を購読いたします。 今朝の購読聖書は詩編107編1節から22節、旧約聖書の930ページ、詩編107編1節から22節を購読いたします。司会者が1節をお読みいたします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様で交互にお読みいたします。詩編107編1節から22節を購読してまいります。購読します。詩編107編1節、主に感謝せよ。まことに主は恵み深い、その慈しみはとこしえに。
主にあがなわれた人々はそのように唱えよ。主は彼らを苦しめる者の手からあがない。
国々の中から集めてくださった、東から西から北から南から。
彼らは荒れ野をさまよい、不毛の地で人の住む町に至る道を見出せず、
飢えまた渇き、命は衰え果てようとしていた。
苦難の中で主に叫ぶと、主は彼らを苦しみから助け出した。
主は彼らをまっすぐな道に進ませ、人の住む町に向かわせた。
主に感謝せよ。その慈しみと人のからになされた屈しき技のゆえに、
まことに主は乾いた魂を潤し、飢えた魂を良いもので満たしてくださった。
闇と死の陰に住む者たち、苦悩と鉄の枷に締め付けられる囚われ人は、
神の仰せに逆らい、意図高き方の計らいを侮った。
主はロークを通してその心をくじいた。彼らはつまずいたが助ける者はいなかった。
苦難の中で主に叫ぶと、主は彼らを苦しみから救い出した。
闇と死の影から導き出し、彼らの枷を壊してくださった。
主に感謝せよ。その慈しみと人の子らになされた屈しき技のゆえに、
まことに主は聖堂の扉を破り、鉄の貫抜きを砕いてくださった。
彼らは背きの歩みのゆえに愚か者となり、過ちのゆえに苦しむことになった。
彼らの喉はどの食べ物も忌み嫌い、彼らは死の門に近づいた。
苦難の中で主に叫ぶと、主は彼らを苦しみから救い出した。
主は言葉を送って人々を癒し、破滅から解き放ってくださった。
主に感謝せよ。その慈しみと人の子らになされた屈しき技のゆえに、
感謝の生贄を捧げ、喜び歌いつつ御業を語り伝えよ。
それでは皆様でご一緒にお祈りを捧げましょう。まず代表で松岡明宏さんにお祈りをしていただき、続いて皆様でご一緒にお祈りいたします。
主に感謝せよ。まことに主は恵み深い、その慈しみはとこしえに。愛する天の地の神様、十字架の上流してくださった尊き血潮と身のあがめ、心より感謝をいたします。7月の第2の聖日、こうして神様あなたの御前に礼拝を守れます恵みを心から感謝いたします。どうぞこのところに神様あなたご自身が立ってくださり、私たち一人一人に語りかけてくださり、始まりの時から終わりの時まで あなたが私たちに愛の言葉を語ってくださいますようによろしくお願いをいたします。本当に異常な暑さの中、体調に不安を覚え、このところに集えない多くの兄弟姉妹の方々もございます。そのお一人お一人のうちにもあなたが望んでくださり、今日ここで礼拝を守ります私たちと同じ恵みを神様あなたがお与えくださいますようよろしくお願いいたします。またさまざまな事情によってこのところに集えない多くの兄弟姉妹の方々もおられます。そのお一人お一人のうちにも望んでください。そしてそのお一人お一人が時と場所は違いますけれども、あなたを見上げ、あなたを賛美し、あなたに祈りを捧げる時を、少しでもその時間をお与えくださいますように。そして何よりもあなたのことを思い、あなたの御言葉を心に入れることができるようによろしくお導きください。この朝も神様が西田智子先生を通して私たちに語ってくださいます。聞く一人一人の心を開いてくださいますように。そしてこの朝しか聞くことができない御言葉をそれぞれにお送りくださいますようよろしくお願いをいたします。語ってくださる西名智子先生のうちに臨んでくださり、最後まで強めて用いてくださいますようよろしくお願いをいたします。一切すべてを御手に委ねて、尊い主イエスキリストの御名を通し感謝してお祈りいたします。
アーメン。それでは皆様1分間ご一緒にお祈りをしてまいりましょう。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書はコリントの信徒への手紙1:11-16、新約聖書の307ページ、コリントの信徒への手紙1:11-16です。
聖書をお読みいたします。コリントの信徒への手紙1:11。私がキリストに習うものであるように、あなた方も私に習うものとなりなさい。ところであなた方が何かにつけ私を思い出し、あなた方に伝えた通りに教えを守っていることは褒めたいと思います。しかしあなた方に知っておいてほしいのは、すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神であるということです。男は誰でも祈りや預言をするとき、頭にかぶり物をつけるなら自分の頭を恥ずかしめることになります。女は誰でも祈りや預言をするとき、頭にかぶり物をつけないなら自分の頭を恥ずかしめることになります。それは髪の毛を剃っているのと同じだからです。女がかぶり物をつけないのなら髪を切ってしまいなさい。女にとって髪を切ったり剃ったりするのが恥ずかしいことなら、かぶり物をつけなさい。男は神の形であり栄光を映すものですから、頭にかぶり物をつけるべきではありません。女は男の栄光を映すものです。なぜなら男が女から出たのではなく、 女が男から出たのであり、男が女のために作られたのではなく、女が男のために作られたのだからです。ですから、女は天使たちのために頭に権威の印をつけるべきです。いずれにせよ、主にあっては男なしに女はなく、女なしに男はありません。女が男から出たように、男も女から生まれたからです。そしてすべてのものは神から出たのです。女が被り物をつけずに神に祈るのがふさわしいことかどうか自分で判断しなさい。自然そのものがあなた方に教えていないでしょうか。男は長い髪が恥であるのに対し、女は長い髪が誉れなのです。長い髪は覆いの代わりに女に与えられているからです。この点について異論を唱えたい人がいるとしても、そのような習慣は私たちにも神の主教会にもありません。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌 93:4-1a 賛美歌 93:4-1 使徒信条 A です。皆様ご起立ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。西名智子牧師に牧会祈祷並びに宣教キリストに習うものと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りを捧げいたします。私たちを愛していてくださり、いつも一緒にいて私たちと共に日々の生活を支えていてくださる神様、この新しい週を迎え、今日も礼拝のために私たちを御前に導いてくださり、このところで共に礼拝をお捧げできることを感謝をいたします。このところに集まることのできない方々がおられることを覚えますが、どうぞそれぞれのところであなたを見上げ礼拝を捧げることができますように、そしてあなたがお一人お一人の捧げられる礼拝を受け入れてくださり、豊かに祝福してくださるようにお願いをいたします。あなたの恵みの中に一週の歩みを守り導いてくださり感謝をいたします。それでも私たちはいつも多くのことに思い煩い、またたくさんの困難や課題のために弱り果てることがあります。今日もお一人お一人をあなたが顧みてください。あるいはこの天候の不順な中、体調を崩しておられる方があるでしょうか。神様どうぞ お一人お一人を癒してくださり、慰め励ましてくださり、力づけてくださることをお願いをいたします。そして今日から始まる新しい週も、あなたの恵みと力に満たされて出ていくことができますように、お一人お一人を顧み導いてください。私たちの生活するこの時代は、多くの悪がはびこり、また悲しみや苦しみの尽きない、そのような時代の中を生きていますけれども、あなたは私たちに永遠の命を与え、生ける神様の恵みをいただいて、この世の中にあっても天に属する神様のものとして歩む、その生活を与えてくださっていることを感謝をいたします。どうぞ私たちの歩みがあなたの御心の中に導かれ、また豊かな恵みをいただいて、その恵みがあふれ出ていきますようにお願いをいたします。そして多くの方々がこのあなたからの命の恵み、愛と祝福を受けることができるように、私たちを御業のためにも用いてくださることをお願いをいたします。この夏も雨が続き、また地域的に集中的にたくさんの雨が降るような、そのような時を迎えています。どうぞ多くのところで川の氾濫や水の浸水やいろいろなことが起こってきますが、どうぞ憐れんでくださり、その被害をとどめてくださるように、また被害を受けた方々が一日も早くその被害から立ち直ることができるように、顧みてくださることをお願いをいたします。この年も能登半島の大きな地震が起こり、また未だに復旧復興のために労しておられる方々を覚えます。またその地域にもこの雨が続いていることを覚えます。どうかお一人お一人の不安をあなたが覚えてくださり、平安を与え、慰めを与え、またいつも必要な助けを与えてくださることをお願いをいたします。私たちも祈りを持って御業のために使えることができるように、またあなたの示されるところに従って支援の手を差し伸べることができるように、私たちのうちにもあなたが知恵と力を与えてくださることをお願いをいたします。この時代の中にあって、世界も争いや戦争が続き、また大きな災害のために被災し、困難な生活、不安や悲しみの中に生活しておられる方があることを覚えます。どうぞあなたが憐れんでください。争いのある地にあなたの平和の使者を使わし、また不安や悲しみの中にある人々に慰めるものを使わし、その日々の生活を助けてくださるようにお願いをいたします。そして何よりもこの争いを起こしている指導者たちが本当にあなたを恐れることを覚え、人々の幸いと平和を考え、争いをやめることができるように、主よ、どうぞそのところにもあなたが望んでくださり、憐れんでくださることをお願いをいたします。私たちはそのところに行くことはできませんが、あなたの御手が述べられ、御業がなされるように、祈り続ける祈り手として私たちを整え、力を与え、用いてください。今日もあなたの御言葉の恵みを豊かに与え、私たちの日々がいつもあなたと共にあり、あなたの御心を知り、御心に従う歩みとなりますように、教え、導き、また力を与え、助けてくださるようにもお願いをいたします。今日もあなたの御言葉の恵みを待ち望みます。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。 今日もコリントの信徒への手紙の中から、
私たちイエス様によって
歩む者、キリスト者、クリスチャンとしていただいたその生活について恵みをいただきたいと願います。今お読みした11章ですが、一節の私がキリストに習うものであるように、あなた方も私に習うものとなりなさいという、このパウロの言葉はそれまでに述べてきた、特に10章に述べた彼の生き方、彼が教える歩みを語っています。10章のところで、真実な神様に信頼し、そしてどんなことをするにもすべて神の栄光を表すためにしなさいと勧めていました。それは偶像崇拝や偶像に捧げた肉を食べていいかどうかという問題から始まったパウロの教えですし、また彼の生き方、さまざまな出来事に彼はどのように歩んでいるかということを示しながら、このことを教えてきました。そしてパウロは、人々が救われるために多くの人の利益を求めているのですと、その自分の生き方が自分のためだけではなく人々のためであるということを語りました。そしてその生き方は、私はキリストに習う、イエス様に習う生き方をしているので、そのようにあなた方も私に習って歩んでくださいと勧めているんですね。で、パウロはそれに続いて語っていくときに、コリントの信徒たちがパウロが教えたことを守っているということを挙げて彼らを褒めています。私はあなた方を褒めたいと思います。たくさんの問題や間違ったことを指摘してきいましたが、それでもコリントの信徒たちはパウロが教えたことを守ろうとしているという、その信仰の姿勢を彼は褒めたんですね。そしてそれはコリントの信徒にとって大きな励ましであったと思います。そこからパウロは続いて、当時の教会の中で特に集会や礼拝を捧げるときに問題になっていることを取り上げます。具体的な一つのことは、女性がその集会の中で被り物をつけるということでした。まあ、被り物というふうに言われていますが、ベールのようなこう頭から全体をこう覆うような、そういうものであろうと思われます。今でも、そういったベールを使っている人たちがいますから、そういう、今も見ることができるような女性のベールを思い出しながら、この当時の習慣を考えていただければと思います。そしてこのことは、その行為そのものではなく、そのことによって表されていることをパウロは取り上げていくんですね。そしてここには、男は女はというふうに、男性女性がそれぞれにどのように秩序を持って神様を礼拝し、その集会を秩序正しく行っていくかということを取り上げています。で、それはパウロがここで挙げているように、神様が天と地と海とその中のすべてのものを作り、男と女を作られたという、天地創造の時の秩序に従っているということを挙げていくんですね。神様が作られたその創造の秩序にふさわしい生き方をしなさい、ふさわしい礼拝の捧げ方をしなさいということを言っています。それは偶像礼拝とは違うということを明らかにする意味もあるということができると思うんですね。で、この性別に関すること、現在ではいろいろな配慮が必要になってきています。ですが、今日はこの聖書に書かれていることだけに注目をして、神様の導き、恵みをいただきたいと願います。そしてすべての人を愛しておられる神様の愛に基づく人間関係ということが大切であるということを、私たちは心に留めていきたいと思うんですね。 ここで男の頭はキリスト、女の頭は男、キリストの頭は神というふうにパウロはその関係といいますか、そのあり方を挙げています。で、キリストの神、頭は神というとき、イエス・キリストも神ご自身でしたが、ここでは地上で人として歩まれたそのイエス・キリストのその生き方、その歩みが神様に従うものであったということを表していると言えます。そしてその模範、その形に従っていくように、習っていくようにということをここで言っているんですね。さらに、男は神の形であり栄光を映すもの、女は男の栄光を映すもの、それぞれが神様の栄光を映すものとして生かされているんだということなんですね。さらに、女が男から出た、アブラハム、このアバラン骨を用いて女を作られたという創造のその記録に、その出来事に触れているわけですが、けれども男もまた女から生まれたというその関係の中に、それは一つの順序、秩序を持って行われたけれども、それぞれが神様の創造された存在であり、大切な一人一人であるということをここで伝えています。神様の創造のその秩序に従って生きていくこと、また教会の集まり、礼拝を捧げるということをしていきなさいと言うんですね。それはまた当時のコリントの偶像を礼拝する社会との対比において語られているとも思います。その違いを明確にし、神様が秩序を持って全てのものを作られ、男と女を作られたことを心に覚え、礼拝を捧げるその形においても秩序を保つようにということを教えているんですね。そして、どちらが偉いとか、どちらが優れているとかということではなく、神様が作られたそれぞれに役割があり、また秩序を持ってそれぞれの役割を果たしていくことが必要であることをここで示しています。それは、祈りは予言をするときに、女は被り物をつけるようにという一つの行動、行為からですが、そこには神様が与えられている神様の秩序の中に生活し、また礼拝を捧げるようにということなんですね。そして、ここでこの被り物をつけるというのは当時の習慣であり、そしてその習慣は良いものとして受け入れられているということができると思います。パウロはそういう習慣を大切にしていくことをも教えているんですね。神様の教えに、またその祝福に反対するものでない限り、彼らが生きている社会の中で、その人間関係、社会を保つために持たれているその習慣は大切に行って、その社会の中でどのように生きていくかということを考えていく必要があると思います。それはその当時の社会の中で、その文化や習慣の中で、益になること、人を作り上げていくこと、その生き方を求めるということにつながっていくからです。社会のすべてに反論したり、それを捨ててしまったりするのではないということですね。そうでないと、私たちは生きている社会から、その文化や習慣の中から孤立してしまい、人々にキリストの恵みを明かしすることが難しくなっていくのではないかと思うんですね。もちろん、この習慣やあるいは文化、価値観というものは地域によって異なっていますし、時代の変化の中で変わっていくものではあります。それはキリスト教として世界に福音が伝えられていった、その歴史的な背景、 またどのように伝えられていったかというこの地理的な、まあ、順序と言ってもいいかもしれませんが、その過程を見ていくときに、いろいろな地域のいろいろな人の文化を取り入れ、今の教会のあるいはクリスチャンの文化といえるものが出来上がってきていると思うんですね。それは神様がいろいろな人のところに福音が述べ伝えられ、そこでその人たちが置かれている社会の中でキリストを証しし、人々がキリストにあって作り上げてられていくということを導かれてきたからということができると思います。私も全く違う文化や習慣の人の中で長く働いてきましたが、その人たちと良い関係を築いて、そして本当にそこにいる人たちに必要な支援をしていくということを続けていくときに、一番教えられたことは、私たちが良いと思っているものをそこに提供していくというのではなく、その人たちがどんな生活をし、何を大切にし生活し生きているかということをまず知ること、理解すること、その中で彼らと一緒にさらに良い生活あるいは問題の解決ということを一緒に考えていくということでした。外からの人が見て自分の習慣や価値観、良いと思うもの、確かにそれは良いかもしれませんけれども、その地域の人たちがそれぞれの文化や習慣の中でその良いものをどうしたら受け入れることができ、その生活環境の中で良いものとして使うことができるようになるかということを考える必要があるんですね。イエス様はどんな人のところにも行かれました。特に社会の中で罪人とされて嫌われていた人や、あるいは病気や貧しさのために弱っている、社会の中では認められないような人たちのところにも出て行かれました。そのイエス様の生き方から学ぶならば、パウロはいろいろなその習慣、教えというものも大切にして、そこから人々の益になるもの、人を作り上げていくものを求めていくことが大切だと教えていると思うんですね。そして今私たちは、例えばこのクリスマスの祝い方というのにも、歴史的にいろいろな地域の祝い方、あるいはそこで人々が喜びとしていたものを取り入れてきたというのを見ることができると思います。この11章のかぶり物をつけるというその行為が、クリスチャンはこうでなければならないというそういう決まりのように学んでいくのではなくて、もちろんそれによって本当にその信仰が導かれていくなら、そういう行動も良いかもしれませんけれども、こうでなければならないという規則ではなく、本当にその社会や人々の中で良いものとし受け入れられているものを教会の中でも保っていっていいのだということなんですね。それは受け入れなければいけないというそういうものでもありません。私たちはそこに知恵が必要ではないかと思うんですけれども、いろいろな文化や習慣を取り入れていくとき、それが私たちが弱い人々を思いやり、またその人々に寄り添い、お互いに愛し合って作り上げられていく、キリストの教会として立て上げられていくということを基準として選んでいき、またそのように使えていきたいと思うんですね。パウロはそれがキリストに習う私の生き方だというその生き方を通して教えてくれています。そしてイエス・キリストに習って生きている私のように、あなた方も生きてほしい、そのように歩んでくださいというのがパウロのコリントの信徒たちへの願いでした。コリントの教会の人たちにとっては、会ったことがあり、また今手紙によっても教えてくれているこのパウロがキリスト者、 キリストのものとして生きる生き方の模範、お手本となっていました。それはパウロのように信仰にしっかりと立つこと、また信仰を持っていても弱い両親の人を思いやり、その人に寄り添い、愛し合って共に成長していく、そういう生き方をしていくことです。イエス様の愛によって作り上げられていく、そういう信仰生活を彼は教え、またそのように歩んでくださいと進めているんですね。今私たちはその生き方を聖書を通して教えられています。そして与えられている聖霊の助けによって、このイエス様に習う、イエス様のように生きる、その生き方を導いていただくことができます。これが私たちにイエス様によって与えられている命の恵みであり、その恵みの中に保たれていく、信仰が与えられ、信仰が成長し、神と人に仕える歩みが導かれていく、今日もこの恵みが与えられていることを信じて受け止め、感謝をして、キリストに習うもの、従順に従うものとしていただきましょう。お祈りをいたします。私がキリストに習うものであるように、あなた方も私に習うものとなりなさい。私たちを愛し、御子をこの世に遣わし、その御子の命の犠牲により私たちを罪からあがない、永遠の命を与えて神様の恵みの中に歩むものとしてくださっていることを感謝をいたします。パウロがコリントの信徒たちに教えたように、イエス様が私たちを愛してくださっている、その生き方に習い、またその生き方を導いていただいて、イエス様によって与えられる恵みの中に歩むものとして私たちを守り支えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではしばらくご一緒にお祈りいたしましょう。
私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、献金へと続きます。献金は私たちの献身と感謝の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をいたします。賛美歌543番、キリストの前に。賛美歌543番を賛美いたします。皆様ご起立ください。
Thank you.
礼拝の感謝と献金の祈りを安倍さんに捧げていただきます。
お祈りします。私がキリストに習うものであるように、あなた方も私に習うものとなりなさいと、愛する主を感謝します。今私たちは賛美を捧げる中で、キリストが自ら仕えて模範となられたと賛美をしましたけれども、今日礼拝でお聞きする中で、本当に主よ、私たちはあなたのことを述べ伝えるときにどのように伝えていたのかともう一度思うことでありました。相手が大切にしているものを私たちも大切にし、本当に主よ、相手のことを思い、どのような姿勢であなたのことを述べ伝えていくのかと、本当に今日教えていただきありがとうございます。祈りの中で、あの人を主よ、あなたのもとへと祈ってはいますけれども、具体的にどうぞアクションを起こしていく中で、あなたのことを思いながら、本当に相手のことを大切にし、述べ伝えていくものとして、このところから私たちをそれぞれのところにあなたが使わせてください。常に主を見上げてキリストに習うものとして歩むことができますように、私たち一人一人をさらに励まし導いてください。今から捧げますものはあなたからお預かりしているものの中からのものです。どうぞこのものを持ってあなたのご聖戦のためにお役立てください。愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。献金を捧げます。皆さんご着席ください。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の。唱詠賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、西野智子牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
Thank you.
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりがお一人お一人とともに豊かにありますように。アーメン。